We know we're vests, we know we God bless.
はい、こんにちは。トコラジ第39回の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様のお暇なですね、通勤通学の合間にでも、聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ということで第39回ですが、今日はですね、3月のトークテーマの回はまだちょっとやりませんで、今日が3月31日なんですね。今日まで3月のトークテーマの締め切りありますので、次回の40回でですね、3月のトークテーマの音楽のいいゲーム、音楽が印象に残っているゲームというのをやろうと思っています。そんなわけで今日は何をやるのかと言いますと、ちょっとですね、最近感じることがありまして、そのことについてちょっと、これからのおすすめのゲーム、個人的なおすすめのゲームお話をですね、絡めながら、さらっとお話しようかなと思っております。で、近況なんですけども、最近はですね、ゲームを買っておりませんね、全然。あえてテレビゲーム的な話題をするとすれば、バトルフィールド3の結構大型のアップデートがですね、27日に、配信されまして、PlayStation 3版の方でまず出たんですけども、Xbox 版はね、まだもうちょい、4月4日かな、で、この PlayStation 3版のパッチが早いよっていう話もですね、これがまた海外だけの適用で、なぜか日本国内は4月4日ということになりまして、私、Battlefield 3 プレステ版はですね、アジア版だったかな、北米版、とにかく海外版を持ってるわけですね。そんなわけで、28日にログインしてダウンロードしましてパッチを。このパッチがまた 1GB 超えの結構大型のものでですね。なんか結構いろんなところに手が入ってるらしいんですね。それで、ダウンロードしたはいいものの、その日本版のパッチがですね、4月にならないと来ないと。これはまたバージョン違いでじゃあ日本版と私のやつできないじゃないかってことで、今また結局ですね、パッチを当てたはいいものの、全然プレイしていないという状況になってしまいまして、またかと。また海外版と日本版のパッチの差でできねえのかっていう、昔のデッドアイランドのですね、海外版のアジア版と北米版の時のパッチの当たり具合の差を思い出しちゃいましたけども、でも今回はね、4月の4日になれば、国内版の方もパッチが当たるらしいので、そこまで待ちますけども。ただですね、今私のアジア版なんですけど、パッチを当てたらですね、追加で、初回版の特典ではダウンロードコードが入ってたカルカンドですね。追加マップの方のやつがですね、プレイできなくなっちゃったんですよ。なんか英語でですね、カルカンドのマップをもう一回ダウンロードし直してくださいって出るんですね。なんかどうもカルカンドのマップ一部、拠点数が増えるようなコンクエだったかな、どっかのマップでコンクエの拠点をなんか増やしたらしく、それがなんか新しいゲームモードで追加されてるらしいんですけど、ざっくり見た感じなんであんま細かくはないんですが、なんかそのせいでですね、カルカンドのマップをもう一回全部ダウンロードし直さなきゃいけないらしいんですね。もちろん無料なはずなんですよ。ただ私って海外版のせいなのか、海外ストアに行ってもですね、なぜかダウンロードが有料になり、ダウンロードできないんですよね。海外のストアに私そんな無駄なお金入れてませんし、クレジットカード登録もね、プレステはもう一回嫌な思いしてますから、信用できないのでクレカは登録しませんから、わざわざまたポイント買ってくのもめんどくさいな、もったいないしね。でちょっと4月4日になったらなんか治るかなと思って今期待してるんですが、同じような状況になってる方いらっしゃいますかね。ネットで検索したんですけど、カルカンドをもう一回ダウンロードするんだよみたいな話は出てますが、私と同じ状況になっている人はいないので、どうなのかなと思っているところでございます。そんなわけで、バトルフィールドね、6月に新しいマップがまた配信されるので、それが非常にね、楽しみなので、ご存知の方もいるでしょうが、室内戦がメインになるということで、ちょっとね、楽しいじゃないですか。意外にバトルフィールドって広い戦場がね、楽しいと思ってたんですが、意外にメトロとかね、 ああいう細かい室内のマップは結構対人戦だとね盛り上がったので、うん、今回のマップにも期待してます。そしてそのさらに次の10月ぐらいでしたかね、秋になんか超でっかいマップを配信するということなので、それもまた期待してますが、うん。ただね、そのでかいマップは戦車とかね、ヘリの上手い人のね、無双になっちゃうのでね、特にヘリね。だヘリをちょっと練習しなきゃいけないんですけども、なかなか面倒さすけやってないんですが。あと今回のそのパッチで、レンタルサーバー制ってのができてまして、多分有料だと思うんですけど、なんかサーバーを個人でレンタルして、自分で部屋を建てられるっぽいんですよね、サーバーを。で、そのルールも自分たちで作れるっぽいので、うん、海外版のメニューだともうなんかね、随分オンラインのとこにメニューが追加されてて、うん。多分有料で買ってサーバーを立てるんじゃないかなと思ってるんですが、そうなるとね、仲間内でやるには、すごくいいですね。多分ラグもほとんどなくなるだろうし、うん。ちょっと期待してます、その辺は。続報をね、ちょっと待って。4月4日にならないとまあ、細かいところがちょっとわからないので、まあ、日本版でパッチ当てた方はまたちょっと情報がありましたら教えていただきたいなと思ってます。もうめんどくさいので日本版をね、もう一回買おうかなとも思ってるんですけども、ちょっとね、今月ボードゲームをですね、買いすぎましたので、うん、ちょっと今お金がね、あんまないので、どうしようかなというところですね。さて、そして、最近ハマりにハマっているボードゲームの方なんですけども、こちらもあまり興味ない方はさらっと飛ばしていただいていいんですが、最近ですね、3つ買いまして、うん、買いすぎなんですけどね。まず1個目がですね、Eaten by Zombies、ゾンビに食われたっていう、ゾンビのカードゲームなんですけども、これがですね、海外版なので、まあ、例によって例のごとく、日本語のルールは、一応お店の方でですね、バネストさんという声で購入したんですが、まあ、細かい日本語のルールがついてきたんですけども、まあ、カードゲームなんで、カードのね、全部文字をですね、ステッカーを、まあ、日本語の和訳のシールを作ってですね、貼り付けなきゃいけないという作業はあるので、これがまた素晴らしいことに有志の方でですね、ネット上に、そのステッカーの翻訳をですね、上げてくれてる方がいますので、まあ、丁寧にですね、デザインされた綺麗なものを作ってらっしゃる方がいたので、そちらをね、ダウンロードして私、貼ろうかなと思ってるんですけども、このゾンビカードゲームがですね、デッキビルディング系なんですね、ドミニオンとかみたいな。要は手札をどんどん強くしていく。うん。そしてゾンビと戦うっていうゲームみたいで、複数でできるようなんですが、まあ、まだあんま細かくですね、ルール読んでないんですけども、まあ、ゾンビっていうことで、買いました。そういうゾンビのね、デッキビルドっていうだけでちょっと面白そうなんで、買ってみました。で、二つ目はですね、その、イートゥンバイゾンビーズをですね、買ったら3800円とかそのぐらいだったんですよ。で、5000円だと送料無料ですよっていう、まあ、歌い文句に釣られてですね、じゃあなんか安めのゲームを一個買おうと思って、まんまと罠にはまって買ったのが、それは俺の魚だっていうですね、これ結構有名なゲームなんですけど、ペンギンのコマがいっぱいついてるですね。ペンギンがその氷の上で魚を取っていくっていう。なんか陣取り的なやつなんですかね。私よくルール知らないんで、まだ開けてもないんですけど。うん。ちょっとしたね、ゲーム界の息抜きになるようなゲームであればいいなと思って、購入してみました。うん。なんか評価は高いのでね、ちょっといいかなと思って、購入してみました。そして3本目がですね、ウォーキングデッド、ドラマ版の、テレビドラマですね。私最近ドハマりしている。まあ聞いてらっしゃる方の中でも結構ハマってらっしゃる方いると思いますけども、ウォーキングデッドのですね、ボードゲームってのが出てまして、海外で。これまあ日本語化されたらどうしようと思ってるんですけど、海外版を買いましてですね、前ですね、アマゾンになかったんですよ、国内のアマゾンに。で、海外輸入サイトだとあるんですけど、まあちょっと面倒さかったんで、放置してたんですが、ついこの間検索してみたら、日本のアマゾンに来てまして、ウォーキングデッドの海外版のボードゲームは。当然のことながらアマゾンなんで、翻訳とかも何もついてないんでね。まあいいや、大したことないだろうし、なんかこういう、なんていうんですか、キャラモノのゲームって大抵、ね、あんま面白くないっていう印象が。あるんですが、まあ、とりあえずね、ファンなんで買ってみたんですけども、お値段もね、そんな高くない。3000、いくらだっけな。4000しないぐらい、なんですよ。で、まぁ、ツイッターにもですね、コンポーネントの、ゲーム版とかですね、カードの内容とかの写真をちょっと上げたりしたんですけども、まあ、普通にカードがいっぱいついててですね、あと、プレイヤーの、キャラクターカードみたいのが、主人公のリックとか、奥さんとか、シェーンとかですね、いろいろついてて、多分、 そのボード上を行ったり来たりしながら必要なものを集めて多分規制の場所に戻ってくる的なの簡単なゲームだとは思うんですけども、なぜかボードがですね、ボードゲームなのにボードが入ってないなと思ったらなんか変な巻物が入ってまして、重たいゴム製の広げてみたらそれがボードだったっていうね。まあなんかアメリカ人の考えることはよくわからんなと思うんですけど、裏が滑り止めになってるので、まあ滑らないし重いからね、安定していいとはいえ、ゴムのね、ボードに印刷してあるからあんまり印刷も綺麗じゃないですね。しかもそこにね、英語がいろいろ書いてあるからそれ日本語化しなきゃいけないのに、これ丸めるから貼りづらいなと思ってちょっと困ってるところなんですが、こちらはですね、いずれ翻訳して私がルール把握できたらまたボードゲーム界に持っていこうかなと思っております。これもまあ先になりますかね、結構ね。そんなわけで、近況ですか。全然ボードゲームばっかりでビデオゲーム買ってないんですけども、一番最近買ったのは多分あの風の旅人ダウンロードですね。そのぐらいなんですが、そんな感じでですね、今日は、その風の旅人もちょっと関係あるんですけども、ダウンロードのゲームとあとフルプライスのゲームですね、普通にゲーム屋さんで売ってるパッケージの、そのあたりの価値と言いますかね、ダウンロードゲームは安いからそれなりなのか、それともフルプライスのゲームはちゃんとした値段だからしっかりしてるのか、いやでもそうでもないんじゃないかというようなちょっとお話をですね、思うところありましたのでさらっとしたいかなと思っています。ではタコラジ第39回スタートになります。はい、ではタコラジ39回本編になります。今日はですね、先ほど言いました通りにダウンロードゲームとフルプライスゲームの価値というようなテーマで、まあ思うところをさらっとお話ししようかなと思っています。まあなんでこんな話をするかというと、最近本当にですね、私ダウンロードゲームばっかり買ってるような気がしてふと思ったらですね、で昔はですね、正直言ってそのダウンロードゲームっていうものにあんまり興味がなかったんですよ。まあ安いっていうのはあるんですけど、安かろう悪かろうじゃないですかね。私の勝手な印象ですけど、パッと見やっぱダウンロードのゲームって 2D の横スクロールのアクションタイプのゲームが多いですよね。昔ながらの、なんですかね、ファミコン、スーファミ、まあ初期プレステ、サターンぐらいまでの頃にあったような横スクロール、3D のグラフィックでは、3DCG で作ってはあるものの横スクロールだったりとか、視点がね、あのトップビュー、上から見るような感じだったりっていうようなゲームが多かったんで、正直ね、あんまりね、興味なかったんですよ。なんかいつの間にかその 3D の視点のゲームにすっかり慣れて、ね、TPS、FPS、あとは、バイオ的なアクションアドベンチャーでも、まあ基本 3D の視点っていうのがもう慣れてしまったので、やっぱりね、2D の横スクロールのアクションってのはどうも古臭い感じがして、あんまり手を出してなかったんですけども、それがね、ちょっと印象が変わったのが、あの、リンボーっていうゲーム、有名なのがありますけども、これがね、ちょっと印象を変えてくれましたね。ダウンロードのゲームでも、アイデアとセンス、ね、あと、そしてしっかりとした作り込みをすれば、決してね、そんな1000円以下のゲームでも、フルプライスのゲームに負けないぐらいのクオリティとね、面白さがあるんだっていうのを気づかされた感じだったんですよ。で、このリンボー、アルファベットだと LIMBO、リンボーでいいと思うんですけど、まあ、結構有名なゲームなんでご存知の方もいると思いますし、まあ、プレイはしたことないけど、なんとなく知ってるよっていう方もいると思うんですが、ざっくり言うとですね、横スクロールの若干ホラー風味のアクションゲームなんですね。主人公がちっちゃい三頭身ぐらいの男の子でして、なぜかその森の中に一人いると。で、妹を探すだったっけかな。妹を見つけるために、どんどんどんどん画面の右の方に向かって進んでいくっていう、いわゆる本当に普通のアクションゲームなんですね。ただグラフィックがモノクロなんですよ。で、モノクロといっても、なんていうんですか、影絵みたいな感じ。主人公も黒のシルエットだけ。出てくる敵のキャラクターだとか、雲みたいなのも出てくるんですけど、それもシルエット。で、なんていうんですかね。昔、NHK の教育テレビとかで、 たまにその影絵風のあのみんなの歌とかでですね、なんかなかったですか、その影絵風の絵を使うアーティストさんがですね、歌の背景にずっとその人形劇みたいなの影絵のやつを流してるようなのがよくみんなの歌とかであったんですけど、あんな印象なんですよ、私の中では。結構ね、見た目は、それほどおどろおどろしくはない。適度にディフォルメされてるしね。主人公も可愛らしいし。でもやってることが意外と残酷で、主人公が首吹っ飛んで死んだりとかですね、足挟まって死んだり、なんかですね、雲に体串刺しにされて死んでみたり、結構えぐいんですよ。だからね、その可愛らしいグラフィックで残虐なことをやってるってんで余計に気持ち悪いっていうのと、あと何とも言えない、なんでしょうね、不穏な感じ、うん、暗いグラフィックで一人とぼとぼとぼとぼ歩いてって、ろくな音楽もなく、それで突然ざっくり死んだりっていうね、そういう感じがですね、すごく何とも言えない生理的嫌悪感っていうんですかね。まあパッと見ね、そんなに白黒ですし、デッドアイランドみたいに脳みそが飛び散る表現がこう、フルカラーでエグく描かれてるわけでもないですしね。グロさと言ったらそんなにないのかもしれないですけど、なんとも言えないね、なんか気持ち悪さがあるゲームで。これはね、私リビングでやってたら、奥さんにですね、気持ち悪いからやめてくれって言われたゲームなんですよ。で、私自身もなんかね、やってて楽しいんですけど、なんとも言えない気持ち悪さがあって途中でやめちゃったんですが、うん。こういうのね、好きな方、出来はすごくいいし、多分エンディングまで行ったらそこそこ難しいんじゃないかなと思うんですね。アクションも結構ね、考えさせられるものがありますし、うん。面白いんですけど、ちょっと気持ち悪くてやめてしまいました。うん。興味ある方はちょっと動画を探してみるなり、体験版あったかな？うん。多分プレステ3と、Xbox 両方出てると思うので、ダウンロードで。ちょっと探してみてはいかがでしょうか。ということで、まず1本目はリンボーですね。で、ダウンロードゲームですね。このリンボーでは、その、ダウンロードゲームの面白さに気づかされたと言いますか。で、ダウンロードのゲームっていうのが、実はそんなにバカにしたもんじゃないぞと。うん。実際ですね、最近はいろいろよくニュースにもなりますけども、ゲーム業界。実際その、次世代機と言われるプレステ3だの、Xbox 360、そしてこの先また来年ぐらいにさらに次世代機が発表されるんじゃないかなっていう話も出てますけども、とにかくゲームの制作費がどんどん高くなってると。グラフィックが緻密になっていろんな表現ができる分、どんどん作り込んでいかなきゃいけなくて、その分人件費もかかるし、ただしそんなに作った割には売れないと。高いと。うん。売れないから、ちょっと値段を高めに設定しなきゃいけない。で、余計売れない。みたいな。で、回収できない。で、すぐ中古に行っちゃって、中古市場のせいで、新作ソフトがどんどん死んでいくなんていうコメントを最近されてる方も多いですね、ゲーム業界の方で。まあ、実際それは間違ってないと思いますし、うん。私たちですね、昔、スーファミが全盛期の頃って、ソフトって、12,000円とかしましたよね。12,800円とか。特に FF とかああいう対策ソフトになると、普通に1万円超えてたんですよ。ロムカセットがね。それがまた、100万本とか売れてた時代があったんですよね。まあ、実際景気が良かったっていうのもあると思いますけども、そんな時代もあったもんで、ね、今やこの、今だいたいソフトが、プレステ3とか箱だと7800円ぐらいしますか？新品で。ものによっては。安いやつだと5000円切るのもありますけど、基本的にだいたい6800円とか7800円ぐらいしますよね、今ね。そんな状況で、ほとんど売れてないと。で、対策ソフトでも、最近100万なんていくのなんか到底なくて、10万本とか、20万本売れたらもう結構、それでも大ヒットじゃねえのみたいな感じになってますけど、昔はね、本当に、プレステ、サターンが出始めたぐらいの頃って、そのスーファミの時のソフトが高すぎたっていうことで、まあ実際ロムカセットってね、量産かけるのに一回一回、簡単にいかなかったらしくて、一回売り切れちゃうとなかなか次がね、出ないなんていうことありましたけども、で、それが CD メディアになって、メディア代が安くなったり、あと、大量にね、簡単に生産できるようになったっていうことで、値段がかなり下がったんですよね。だいたい5800円とか、そのぐらいになりましたよね。4800円から5800円ぐらい。 で、今やまたそれがだんだん値段が高くなってきてますが、当時はね、テレビで CM 結構見ましたもんね、ゲームの CM。普通にはゴールデンタイムのバラエティとかを見てても、バラエティ番組の視聴者の、まあ、層と合うのかどうかっていうの関係はどうかわかりませんけども、普通にね、プレステのゲームとか、まあ、そんなに対策じゃないソフトでも普通にポンポンポンポン CM やってましたし、当時はあの広告代理店なんてゲーム業界に足を向けて寝られないなんて言っている人がいたぐらいに、すごい好景気な業界でしたよね、ゲーム業界っていうのは。うん、それが今やね、もう全然もう、かなりやばい業界として有名になっちゃうぐらいの感じになってますけども、本当に今テレビの CM でゲームのやつなんて、子供向けのアニメの CM の合間に、まあポケモン的なものが挟まったりだとか、うん、あの子供向けなゲームがアニメの間に挟まったり、あと本当深夜帯にね、たまに見るとか、ゴールデンタイムではもうほとんど見ないですもんね、今ゲームの CM って。うん、そんな状況になってますけども、実際、私自身もね、ゲーム買う本数って、まあ、普通のおっさんよりは、まあ、多いのかもしれませんが、それでもだいぶ減りましたもんね。やっぱり、20代前半ぐらいの、頃に比べたら、昔は本当に、入った給料を結構使ってましたから、下手したら月に本当10本とかね、平気で買ってましたし、今ね、せいぜい買っても1本?うん。実際そんなに欲しいなって思うソフトがあんまないっていうのもあるんですけど、うん、1本、2本買ったらまあ十分ですよね。新品だとまあほぼ1本買うか買わないかぐらいですよね。あとほんと中古買っちゃいますし、あと最近その廉価版っていうのもあるので、そっちを買いますよね。だからまあ私自身もそんなに、なんていうか新作の市場にあんまり貢献してないところはあるので、うん、なんか心苦しいところはありますけれども、そんな中でですよ、そういう結構厳しい状況で、意外にダウンロードゲームっていうのが元気な市場になってくれたらいいなと、ちょっと思ってるんですよ。最近ね、本当に、私が最近気づいただけかもしれませんけど、ダウンロードゲームの質がすごくいいような気がして、本当ね、これフルプライスで売っても売れたんじゃねえのぐらいのやつも結構あるんですよね。この間お話ししたあのアイアムアライブなんかもあれはもともとフルプライス用に開発されてたらしいんですよ。それが途中で方向転換してダウンロードゲームとして発売されましたけども。あれはね、ほんと確かにクオリティ高かったですね。ただ、あれを今の時代にフルプライスで6800円とかで出してたら多分売れなかったと思うんですよ。ダウンロードで1200ゲイツぐらいだから私も買いましたけども、あのね、リプレイ性はやっぱ少ないですし、マルチもないしね。うん。オンラインマルチプレイとかもないし。だから、その辺は難しいとこですけども、あれはね、逆にそのダウンロードで出したからこそ成功してるんじゃないかなと思ってます。うん。ダウンロードゲームって結構難しい商売かなとは思うんですけど、安く売る分やっぱり広告がね、そんなに打てないじゃないですか。だからやっぱりちゃんとチェックしてくれてるゲームファンの目にしか止まらないと思うんですよ。ゲーム情報サイトをですね、毎日覗いて、自分から情報を集めてるような人じゃないとまず目に止まらないし。あとそういう人がプレイしてくれて、Twitter とかね、Facebook とかで、俺面白いよって言ってくれてやっと知るっていうことが多分多いと思うんですね。そういったのもあるんで、私もなるべくですね、ダウンロードゲームで面白いなと思ったものは Twitter に、結構書き込んだりですね、こうやってポッドキャストで喋ったりしようと思ってるんですが、そんな点ではこの間のエイミーホラーゲームですね、あれはね、操作性がやっぱ確かに悪くて、あと難易度もちょっと高くてですね、おっさんにはとてもクリアできそうになくて積んでますけども、あれもね、結構いいゲームでしたよ。うん、ああいうね、なんかアイディア一発勝負のゲームはやっぱダウンロードで出した方がいいんじゃないかと思います。あと最近で言うと、風の旅人ね。これもまた私クリアしてないです。なんでかって言ったらそこまでハマれてないからなんですけど、このゲームすごいハマる人と、多分そこまで、ハマれないなっていう人に分かれちゃうと思うんですね。私はそこまでハマれてないのでまだクリアしてませんけども。ただあの風の旅人は、普通にね、なんかあの、パワーを貯めてジャンプした瞬間の、なんていうんですかね。多分プレイした人なら分かるんですけど、この、なんかお札みたいのがいっぱい、空中にふわふわしてて、それを集めると自分にジャンプできる能力が溜まるんですね。だからパワーが溜まるんだと思うんです。そ その瞬間にすごい空高く舞い上がれる時があるんですよ。お札の枚数がいっぱいあるところで、パワースポットみたいなところでそれを集めると、ものすごい普段よりすごい高くジャンプできるんですね。それはね、それをやった時に私ドラゴンボールでですね、亀仙人の下で悟空とクリリンが修行して、甲羅を背負っててですね、毎日牛乳配達をしてて、天下一武道会の直前にですよ、じゃあ甲羅を外せって言われて、外した瞬間ジャンプしてみろって言われて、めっちゃ高く飛べた。あのぐらいの感じの興奮があったんですよ。もう分かりにくくてすいませんけども。そういうね、なんだろう。単純に楽しいなって思わせるような演出はすごいあった。あとですね、砂漠の斜面を滑り降りていくようなシーンがあるんですけど、それもね、子供の頃よく、なんだろう、どっか公園の斜面とか、山の斜面とかでですね、段ボールで引いて、滑って遊んだりとかしたことある方いると思うんですけども、今時のお子さんはやるのかどうかわかんないですけど、私らの時代はね、もう昭和真っ盛りでしたから、そういう遊びが結構多かったんですが、ああいうね、すごいなんていうんですか、人間が単純に楽しいと思える。まあ、斜面滑り降りたからってなんで楽しいんだって言われたらわかんないんですけど、ね、高く飛べたからなんで楽しいんだって言われたらわかんないですけども、多分普段とできないスピード感を感じるとかね、普段見たことない高さの景色を感じるとかっていうのは多分人間は単純に楽しいんだと思うんですよ。そういうのを感じさせてくれるのが風の旅人だと思います。多分クリアまで行くとまたなんか、いろいろ他にもいろんな要素があるらしいんですけども、私今のところもうそれだけで満足しちゃってるので、まあ一応クリアまではやろうと思いますが、まあまだクリアしてない状況ですね。で、その風の旅人のスタッフが作ってるその前作にあたるんですかね。フラワリーというお花の花びらを集めて進めていくゲーム。これ詳しくはですね、狭くて浅い奴らというポッドキャストございまして、私もよく聞いておるんですけども、結構最近配信された回の中にフラワリーのゲームについて熱く語っている回がありますので、そちらを聞いていただくとですね、すごくいいかと思います。私もそれを聞いて、あ、フラワリー面白そうだなと思い、で、風の旅人と一緒に買うとですね、これが、風の旅人が1200ポイントかな ?1200 円。で、フラワリーが800円かな、うん。なんですけど、フラワリーを持っている状態で風の旅人を買うと1200円が1000円に値引きされるらしいんですよ。うん、私もそうやって買ったんですけど、そんなわけで、まあ、両方興味ある方はね、うん、フラワリー先に買った方がお得かなと思います。このね、内容に関してはもう、沢田さんのところの狭くて浅い奴らを聞いていただければもう一発ですので、そちらを聞いていただきたいと思います。うん、こういうね、なんか、アイディア一発で、すごくいいアイディアで、ゲームとして多分面白いんだけれども、フルプライスで売るにはちょっと無理があるよねっていうゲーム。多分フラワリーも風の旅人もこれを5800円とか6800円で売らなきゃいけないとなったら必要以上にねストーリーをくっつけたりだとか余計なシステムをくっつけたりだとかキャラクターをね増やしてみたりだとかストーリーを長くしてみたりっていう余計なことをしなきゃいけなくなると思うんですよ。それはそのゲームにとってすごく不幸なことで本来完成してるはずのゲームを無駄に長くしたりね無駄な要素をいっぱい詰め込んでとにかく値段分を遊んでもらわなきゃいけないみたいな過剰なサービスをすることで結局ね、ゲームがダメになっちゃうパターンがあると思うんですね。うん。なんていうんですか?よくある某少年漫画でですね、もうここで終わっときゃ名作だったのに、人気があるから無理やりストーリーを伸ばさなきゃいけない。で、伸ばしたらやっぱり面白くない。結局潰れ、なんか知らないけど、いつの間にか終わったみたいな。よくありますね、そういうの。うん。それに近いものを、あるんじゃないですかという話ですね。ダウンロードゲームとしても、ダウンロードゲームとしてというか、そのゲームとして、もうちっちゃいながらも完成してると。ね。システムも、ストーリーも、アクションとしての楽しさもとかね。そういう基本的なものがもう完成してるゲームは、その小さいまま売ればいいと思うんですよ。それを無理に大きくしたら、なんかものすごく惨めなことになる。ね。その辺はやっぱり、今はそのダウンロードゲームっていうものが市場としてだいぶできてきてるはずなので、ゲームの開発者の方もですね、多分、多少は昔よりは選択肢は増えてるんじゃないかと。昔の要はファミコンレベル、ファミコンスーファミレベルのものは今だったらダウンロードゲームで全然出せるし、逆にその方が、 健全なんじゃないかなっていう感じもしますね。だからといって安っぽいものを出せってことじゃないですよ。うん。その考えたものがどのぐらいの規模のものか、うん、小粒でも美味しいものなのか、それともすごいボリュームたっぷりで美味しいものなのかっていうのは、それによってそのパッケージで出すべきなのか、ダウンロードで出すべきなのかっていうのを見間違えなければ、やっぱり素敵なものができるんじゃないかと。さっき言ったリンボーとかもね、あれも多分フルプライスで出してたら、うん、高いよって言われると思うんですよ。人によってはまあ5000円出しても惜しくないっていう人もいるでしょうけども、やっぱり5000円で今 2D のモノクロのグラフィックのゲームを買う人が何人いるかっていうと、多分ほぼいないですよね。いくら広告を打って面白いと言って、有名人が例えばですよ、このゲームすごい面白いですよって言っても、ヒットはしないと思うんですよ。うん。それよりは安く出して数多く売れた方が、うん、健全な気がするというかね。それはゲームにとっても、ゲーマーさんにとっても幸せなことなんじゃないかなって思います。そんな流れでちょっといくつかご紹介したいかなと思うんですけども、ポッドキャストでも何回か言いましたけども、レッド・ジョンソンズ・クロニクルっていう推理アドベンチャーゲームですね。これプレステ、PSN か。でしか発売されてなかったと思うんですけど、昔ながらのアクション推理、ん？アクションじゃない。推理アドベンチャー。うん。こういうのをやりたい方。うん。それこそあの、ポートピアの時代からですね。神宮寺三郎とか、ああいう古典的な画面のどこどこをクリックしてですね、こう証拠を探して、その証拠を解析して新しい事実を手に入れて、また新しい人に話を聞いて、ストーリーが進んでって最終的に事件を解決するみたいなですね。そういうのが好きな方にはもうおすすめ。うん。時々ね、あの、やたら難しいパズルが出てきて、もう頭こんがらがりますけども、まあどうしてもクリアできない方は海外に攻略サイトいっぱい転がってますんで、見ていただければいいかなと思います。このゲームもね、グラフィックも素敵で、2D の絵じゃなくて 3D のキャラクターが動いてるんですけど、なんだろうな、アメコミ調というんですかね、トゥーンシェードを効いた感じの、グラフィックがすごい素敵でしたね。一応クリアしました、ここ。あとダウンロードで最近ハマってたのは、ゴッサムシティインポスターズ。バットマンのね、世界を使った FPS。これはね、まだまだ遊びます。最近ちょっとあんま遊んでないんですけど、あ、なんか昨日だか一昨日だか、Steam の方の PC 版が半額かなんかでセールしてますよって出てましたんで、まあ、PC の方でやりたいって方はね、今がチャンスかなと思いますよ。うん。これはあの、なんでしょう、コミカルアクション FPS みたいな。うん。でも意外にしっかりしてますから、ちょっとおすすめですね。あと最近やったのが、シネモラって読むのかな、シューティングゲームですね。これがね、意外に面白かったんですよ。うん。私ね、体験版しかやってないです。なぜかというと、私シューティングがもともと苦手なんです。下手なんですね。で、難しくて、クリアできそうにないので、とりあえず体験版でさえまだクリアしてないのでね。うん。体験版がもしクリアできるようであれば、買ってもいいかなと思ってますけど、なんかちょっとね、グラフィックがスチームパンクっていうんですかね。ちょっと昔っぽいんだけど、蒸気の匂いがするというか、伝わりますかね。スチームパンクな世界観の、ちょっと懐かしい感じのデザインの飛行機、しかもディフォルメされた感じのものに乗って、まあ敵と戦うという、ただそんだけなんですが、2D の横から見てる視点なんですけども、中は 3D で作ってあるので、3D ならではの演出もたまにあるんですよね。ぐるっと視点が回り込むような演出があったりとか。あと、一応ストーリーがちゃんとあって、キャラクターが動物っぽいのを模したようなキャラクターで、まあ、パイロットとその、司令部でこう会話をしたりするような時に、日本語じゃなくてね、でまた英語でもないと思うんですよ、あれ。なんか独自の言語っぽくて、それがね、おっさんとしては、オネアミスの翼をね、思い出しまして。わかりますかね、ガイナックスの名作アニメ、オネアミスの翼。これで、敵国側の言語がですね、なんかオリジナルの言語なんですよ。で、その、敵国側が攻めてくるときに、戦闘機部隊がお互いにこう通信をしてるんですけども、その時にね、何言ってるかわかんないんですけど、何語だか。まあ一応字幕は出ますけど、その雰囲気にすごい似てて、あ、懐かしいなと思ったっていう、まあそれだけの話なんですけども、うん、伝わる方に、まあ一人でも伝わればいいです。うん。 あ、話は全然変わりますけども、オネアミスの翼は名作ですから、見てください。絶対、泣けます。泣ける?うん。最後のシーンは本当にね、いいですから、最後30分くらいね。うん。ぜひ見ていただきたい。さて、そんなわけでダウンロードゲームがね、まあ、ゲーム業界にとってすごくいい起爆剤になればな、なんていうお話なんですけども、もちろんそのフルプライスゲームを否定してるわけではないですよ。フルプライスにはやっぱフルプライスの価値がありますのでね。うん。対策ソフトっていうのはやっぱりゲーム全体を引っ張る意味でも必要なので、そこはやっぱり開発は続けてほしいんですが、その開発費が稼げないんであれば、ちょっとやっぱダウンロードゲーム的なもので稼いでいただけたらいいかなと思います。正直ね、ソーシャルで稼ぐよりはまだそっちの方がね、ゲーマーとしてはなんか納得がいくというか、応援したくなるし、私もお金を払いたくなるところがありますね。ソーシャルはね、まあ、いろんなところで今言われてますけども、ほとんどのメーカーが今ソーシャルゲーム用の部門を抱えてて、いわゆるただのグラフィックを集めるだけのゲームっていうかまあ、うん、グラフィックを集めるだけの要素のものを、うん、課金でやってる、まあ、ソーシャルゲームはあんまりいいやり方してないですけども、まあ、あれはあれで私は存在してはいいと思うんですが、ただゲーム業界はお金稼ぎの場所として使うにはね、ちょっとね、あまりにもレベルが違うというか、フィールドが違いすぎる、うん、気がするので、ゲーム業界の方やっぱりね、プライド持って作ってらっしゃるんでしょうし、ああいうの作りたくないなんていうことをね、おっしゃってる方も結構いますから、それだったらまだね、ちょっとアイディア一発勝負で小ぶりでもいいから、面白いダウンロードゲームをですね、作ってもらって、そこでちょっとね、ヒットさせて稼いでもらったら、いいなぁなんて。まあ理想論ですけども、ゲーマーのおっさんとしてはそう思いますね。そのお金を元にしてまたですね、対策を開発してくれたら、本当に嬉しいんですけども、そういう感じで回ってくれたらね、本当にゲーム業界としてはお金の回り方として健全な感じはしますが、今はやっぱりソーシャルに頼らないと厳しいんですかね。まあそこは私が口出すところではないので、ただ一つ言えるのはとにかく応援してますので、なんとかね、面白いゲームを、面白いゲームって違うか。情熱あふれるゲームというかね、ここを遊んでほしいみたいな、のが伝わるようなゲームを作っていただければ私もですね楽しませていただきたいと思うわけです。はい、ちょっと話が硬くなりましたけども、最後にですね、今後ちょっとそのダウンロード系で期待している作品をいくつかご紹介して終わりにしようかなと思いますね。まずはトライアルズのエボリューション。トライアルズはまあもう超有名ソフトですけども、要はファミコンのオフロードバイクの 3D 版っていうんですかね、要はオフロードのバイクに乗っかって、わけのわからないむちゃくちゃなコースをひたすら走っていくと。で、ドラム缶にぶち当たったら爆発して吹っ飛ぶし、こんなのありえないだろっていうぐらいの高さまでジャンプしてみたり、すごい高さから落っこって首が折れてみたりっていうね、本当にアホなゲームなんですけど、面白いですね。私も前作というか、まあ、今発売されているトライアルズの方は体験版しかやってないんですけど、なんでかって言ったら、まあ、体験版を手に入れて、あ、これ本編買おうかなと思った時に、もうこのトライアズレエボリューションが出るっていうのが決まったので、あ、じゃあそっち買おうと思ってね。うん。今待ってるんですよ。で、4月の半ばぐらいでしたかね。もう配信が日本でも決定してるので、まあ、1200ゲイツだったかな。まあ、ちょっとお高いという人もいるかもしれませんが、私はこれは買いますので、1200ゲイツちょっと用意しとこうかなと思ってます。あと、海外になりますけども、ウォーキングデッドのゲームですね。これこの間富谷さんが来た時にもお話ししましたが、エピソード形式の配信で多分全部で5話、5個のエピソードが順々に配信されるらしく、今のところ1エピソードあたり400ゲイツぐらいじゃないかろうかと。で、日本版が出るかどうかはね、本当に微妙な感じではあるので、私は海外の方のタグから落とそうかなと思ってます。これもね、海外用にちょっと1400ゲイツをいくつか用意しとかなきゃいけないので、買っとこうかなと思ってますね。まあ、ウォーキングデッドちょっと想像してたのとイメージ違って、昔ながらのアクションアドベンチャー。多少キャラクターを自分で操作できるところもあるようですが、基本的にはカーソルを選んで、画面上に出てるカーソルを移動させて、で、反応するところでボタンを押すと、それに対応したアクションをするみたいな感じでしたね。映像を見た限りだと。 で、戦闘もなんかそれに近いような感じがしたので、アクション性は薄いのかな。うん、ただストーリーを多分見せるっていうゲームだと思うんですよ。スピンオフのサイドストーリーを見せてあげましょうかねみたいな感じのゲームだと思うので、下手するとファンアイテム、まあ、さっきの私のウォーキングデッドのボードゲーム並みのファンアイテムになりそうな感じではありますけども、まあ、買ってはみます。これもね、うん、好きなんで。あとですね、気になったのが、昨日だったかな、昨日とか一昨日だか、そのバトルフィールド3をダウンロードしてるときに発見しちゃったんですけども、クロージャー CLOSURE クロージャーでいいのかなっていう、これもね、あのリンボーじゃないですけど、モノクログラフィックの横スクロールのアクションゲームがですね、 PSN だけなのかもしれないですけど出てまして、なんか今大々的に海外の PSN を覗くとですね、トップページに出てくるんですけども、これもちょっとね、面白そうなんですよ。うん。詳しいところちょっと全くわからないんですけども、この辺ちょっと画像をね、ブログの方には貼っとくので、興味ある方はちょっと見ていただけたらなと思います。これもう配信されてるので、うん。面白そうであれば買ってみようかなと思います。うん。なんとも、調べてみたらもう結構だいぶ前からですね、情報出てたみたいで、私全然見逃してましたんでね。うん。この辺はちょっと調べてみようかなと思ってます。あと、多分私がここ、数日じゃない。これから出るダウンロードゲームの中で今一番期待してるのはデッドライトっていうゲームなんですけど、ご存知でしょうか。海外の情報を扱ってるゲームサイト、まあ、ゲームスパークさんだとか、ああいうところだと結構定期的に情報が出てくるデッドライトなんですけども、これは1980年代を舞台にした、架空の1980年代ですね。当時その、まあ、ゾンビものなんですけどね。またかよと思うかもしれませんが、その架空の1980年代にゾンビのアウトブレイク的なものが終わって世界が崩壊しちゃったと。その世界で生きていく男の人のストーリーを横スクロールのアクションで表現してると。うん。で、これもまた主人公はですね、シルエットで黒いんですね。で、敵のゾンビとかも黒いシルエットなんですよ。影みたいな感じ。で、これはリアルなその、刀身で描かれてて、ゾンビも人間もディフォルメではなくてリアルな感じに描かれてるんですね。シルエットだけど。で、背景がすごい緻密に描かれてて、なんですかね、アイアムアライブみたいな、荒廃した、ちょっとモノクロチックな、セピアチックな、感じの色味の中を、ひたすらアクションしていく感じ、なんですが、まあ、こう聞くとあんま面白くなさそうかもしれませんけども、トレーラーとかね、プレイ映像を見ると、もう単純に面白そうだなって、思ったんですね。うん。ゾンビものではありながら、実際のゾンビがはっきり見えないっていうね、うん。雰囲気を楽しむゲームなのかもしれませんけども、これ今期待してます。デッドライト。これいつ出るんだったかな？まだ詳しくは発表されてないと思いますけども、日本で出るのかどうかわかりませんけども。まあ、そんなにね、文字情報が出てくるとこあんまなさそうなんで、うん、海外版でもいいかなと思ってます。でもこれ買おうかなと思ってますね。あとはダウンロード販売で、これはまあ新作というわけではなくて、リメイクっていうんですかね。HD リメイクものが最近よく出てきてますけど、この夏にはセガのジェットセットラジオが配信されますね。今までもクレイジータクシーとかデイトナーとかスペースチャンネルの2とか、いろいろ発売されてきてますけども、ダウンロード用でですね、ジェットセットはついに来るという。もうこれは興奮ですよ。もうセガっ子としてはですね。セガっ子というか、セガおっさんとしてはですね、もう、たまらんわけですね。やっぱね、ジェットセットは面白いんですよ。やったことない方はもう本当ね、一度やってほしい。トゥーンシェードの、要はアニメチックな感じのグラフィックなので、HD にしてもね、そんなに違和感ないんじゃないかなと思いますね。昔のゲームを HD 化すると、やっぱりね、どうしてもポリゴンのね、形が硬かったりとか、テクスチャーが甘かったりとかね、いろいろありますけども、もともとカクカクしてて、ベタ塗りな感じの絵ですから、そんなに違和感なくいけんじゃないかなと思ってるんですよ。渋谷とかね、ああいう街をテーマにして、その街の中でローラースケート入った少年が壁にグラフィティなんかを描いていくっていう。で、レールの上走ったりね、いろんなとこジャンプして登ったり、新しいルートを自分で探していけるってすごい楽しいゲームだったんで、まあ続編がなかなか出ないなと思ってるんですけど、とりあえず HD 化されるのであればということで買おうと思ってます。 一つ気になってるのは音楽がなんか完全再現ではないっぽいところ。まあいろいろ著作権とかあるのかもしれませんけども、そこはちょっと気になってるんですが、まあとりあえず発売してくれるセガに感謝という感じですね。あとさらにこれは XBLA なのかな。モンスターワールド系の、これメガドラでしたけども、モンスターワールド4とかがね、発売されると。うん、Wii とかではね、出てたんですけど、Xbox の方で出るんであれば、もう一回私買おうかなと思ってますね。Wii では買ったんですよ。ただ Wii は引っ越して以来一度もですね、段ボールから出してないので、うん。ちょっと箱でできるんだったら箱で買おうかなと思ってますね。モンスターワールド4は昔セガの、多分メガドライブのお話をした時に私がおすすめしてたような気がしますけども、面白いゲームなんで、興味ある方はちょっと調べていただきたいかなと思ってます。はい。そんな感じでしょうかね。とにかくダウンロードゲーム、全く興味ないという方はですね、意外に調べてみて遊んでみると面白いゲームいっぱいあるので、私結構体験版をいろいろ遊んでて、なかなかね、購入まで至ってないんでね、買ってないゲームはあんまりおすすめしてもあれかなと思うので、なるべく買ったゲームを今回はおすすめしてみましたが、今回リンボー、アイアムアライブ、エイミー、風の旅人、フラワリー、レッド・ジョンソンズ・クロニクル、ゴッサム・シティ・インポスターズ、シネモラと、ご紹介しましたけども、シネモラだけは体験版ですけども、そこは全部買いましたので、うん、買ったゲームで面白いなと思うゲームを紹介しています。ダウンロードゲームが全て面白いとは言いません。うん、やっぱりそれなりだなって思うゲームもいっぱいありますけども、その中から面白い、これは小粒だけどいいねっていうゲームを探すっていう楽しみもあると思うのでね。うん、なんですかね、中古のレコード屋に行って、なんとなくジャケでこう買ってきて、すごくいいアーティストに出会った時みたいな感じ、うん、そういう感じがね、あるので、ダウンロードゲームってのはなかなかいいなと思ってます。はい。そんなわけで、今日はダウンロードゲームとフルプライスゲームの、まあ、価値のお話というか、そんなのをざっくりとお話ししてみました。はい、ということでエンディングになります。ですね、次回は言いました通りに3月のトークテーマのお話をします。音楽が素晴らしいゲーム、音楽が印象に残っているゲーム。結構ね、お便りまた、短い募集期間ながらもいただけまして、まあ、私がツイッターでですね、散々告知をしたせいといえばそうなんですけども、皆さんね、送っていただいてありがとうございます。次回、配信したいと思ってます。そしてですね、4月のトークテーマを決めましたので発表しておきたいと思います。4月のトークテーマはですね、あなたのゲームスタイルのこだわり、成功例、失敗例ということで、ゲームのね、プレイ環境について教えていただきたいと思います。皆さんね、いろんなテレビの大きさとか、遊んでる部屋とかね、あと遊べる時間、あとオーディオにこだわってる方、コントローラーにこだわってる方、いろいろあると思います。あとオンラインが大好きだとか、オフラインしかやらないとか、あとこのジャンルのゲームしか私はやらないとか、あと奥さんがいるからゲームがなかなかできる時間が取れない、彼女がうるさいのでゲームをあまりできない、買えない、もしくは意外に奥さんも彼女も一緒にやってますとかね。前におっさんゲーマーを応援する企画でそのお便り募集したことありましたけども、それに結構近いところがあるんですが、今回はね、その環境的なものまでちょっと含めてお聞きしたいなと思います。これなんでこういうことを思ったかというとですね、このタコラジにもよく出てくれてるサイヤ人さん、あの方がですね、テレビを買ったとツイッターに書いてありました。 38? だから40近いのを買ったと、うん、ああよかったねと。で、5万しないぐらいで買えたよと。いくらだったかな、なんかとにかく安いと、今1日1000円ぐらいですね、なんていう話をしてて、ああよかったねなんて。で、そのぐらいの大きいテレビだとやっぱ今までよりもちょっと離れないと FPS とか辛いよっていう話したんですよ。私もリビングで42インチなんですね、うちテレビが。これでやってるんですけど、近くに行きすぎると FPS とかだと画面の端の方にマップとかいろんな情報が出てますよね。あと敵がね、画面の端の方から出てきた時に 目線がね、ついていかないんですよね。目の移動の距離が長いから、近すぎると。うん、だちょっと離れて、私今離れてね、その42インチのテレビから、2メーター近いですかね。2メーターぐらい離れたところにソファー置いてあるんで、そこから見てますけども、要は普通に座って画面全体が目にちゃんと入るサイズじゃないとやっぱきついんですよ。もうね、目がね、ほんとついていかないし、目を動かす時間が長いとやっぱね、あんま長くできないんですよ。もう目疲れちゃって。もうおっさんですからね。もう目がしょぼしょぼしょぼしょぼしちゃってね。あの、メガネ外した時の伸びたみたいな目になっちゃうんですよ。3みたいなね。うん。あんな感じになっちゃうので、ちょっとしんどいので、離れてるんですよ。そう、それで、そのサイヤ人さんに、その、大きい画面だったら今までよりも、ちょっと離れた方がいいと。で、1メーター50は最低でも離れた方がいいんじゃないですかって話をしたら、サイヤ人さん、あの、1メーターぐらいしか距離がないですと。サイヤ人さんなんかのゲーム用の部屋があるらしいんですけども、うん、そこのソファーがやはそのモニターから1メーターぐらいしか離れてないと。うん、模様替えしなきゃいけないっていう話になって、いろいろ部屋の中をね、うん、動かしますよなんていう話をしてたんで、あ、これはちょっとテーマに使えるかなと思ったんですよ。皆さんね、どんなぐらいの大きさで、大きさのモニターでやってるのかなとかね。あと、なんだ、まあ、プレイ環境ですね。いろいろそのオーディオにこだわってるとか、ヘッドホンにこだわってる人とかもいるでしょうし、あと、FPS 用のコントローラーとか持ってますし、マウスでね、できるやつも、コンシューマーでもマウス繋いでできるやつもありますしね。うん。そんなのね、いろんな成功例とかですね、これはおすすめですとか。うん、私はこういう状況でやってますけど、これは失敗しましたねと、うん、テレビに近くなりすぎて失敗した例とかね、あと遠すぎて失敗したとか、まあ、いろいろあると思うんですよ、うん、そういうね、結構幅広いテーマにしました今回は、うん、皆さんがどう撮ってもらえても構いません。あなたのゲームスタイルのこだわり、成功例、失敗例、プレイ環境やテレビ自体の大きさやらオーディオコントローラー、あとやる時間帯、あとはその同居人のですね、目が気になるとか、あとはオンラインゲームはどうしても未だに慣れないとかね、いろいろあると思うんですよ、うん、あと私は RPG しかやりませんとかね、そういうのでもいいですし、とにかくゲームスタイルのこだわり、自分なりの何かこだわりがある方、お便りをお待ちしておりますということで、4月いっぱいですね、募集させていただきますので、皆さん思いついたらですね、送っていただきたいかなと思っております。はい、でお便りの宛先なんですけれども、ネットでですね、タコラジと検索していただきますと出てきます。ブログがございます。このタコラジのブログですね。このブログの、各ポッドキャスト配信ごとの回のコメント欄に書いていただいても構いません。もしくは、そのブログの一番下の方まで行きますと、メールフォームございますので、そのメールフォームに記入していただく。そうすると私の方に届きます。で、もう一個は、タコラジのハッシュタグもあります。ツイッターの方でですね。シャープ、カタカナ、タコラジ。それをつけてコメントしていただく。もしくは私の、タコラジ用の ID ですね。鍋タコラジオ。NABE アンダーバー TACORADIO。ね。鍋タコラジオ。そちらにリプライをいただくっていうのもありです。そんな感じでですね、送っていただけたらなと思っております。でですね、前回やりましたアグリコラオブザネット制作委員会のコーナーなんですが、今回はちょっとお休みいたします。今ルールをですね、いろいろ手を加えている途中ではありまして、ルールのバージョンが 1.3.1 まで上がってきましてですね、いろんな追加ルールをですね足してごちゃごちゃごちゃごちゃやってですね、またボードゲーム研究室の名古屋さんに送りまして、いろいろ良くなってきてますし、オリジナリティも上がってるんですが、やっぱシステムがちょっと複雑になっちゃいましたね、みたいな話になって。確かにね、複雑になってきちゃったんですよね。いろいろ考えてるとね、どんどん追加したくなっちゃうんですけど、どんどん難しくなってる気がして、これある程度多分どっか増やすだけ増やしたら今度捨てていく作業が必要かなと思ってますね。自分でね、一生懸命考えたアイデアを捨てるっていうのはね、なかなか勇気のいることなんですけども、ちょっとね、今になってゲームクリエイターさんの気持ちが分かってきましたね。やりたいことはいっぱいあるんだけども、捨てなきゃいけないみたいなね、うん、でも捨てることで良くなることってのは絶対あると思うので、その辺をねちょっとテストプレイしながら考えていこうかなと思っております。というわけでアグリコラオブザゼットの、方はですね、また機会を見てやらせていただきたいかなと思っております。はい、ということでタコラジ第39回はこの辺で終了となります。 次回はですね、また音楽の素晴らしいゲームの回をやりますので、ちょっとお時間いただくかもしれません。皆さんからいただいたお便りですね、全部見て、その音楽のね、できればその音楽のシーンをですね、 YouTube とかで拾ってブログに貼りたいなと思うんですけど、なかなかね全部見つからなくて、今一生懸命探してるんですけども、頑張ってますので、ちょっとお時間をいただきたいかなと思ってます。では、最後まで聞いていただいてありがとうございました。タコラジ第39回はこの辺で終わりとなります。